こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。新時代に人生好転を導く光の魔法は、光のエヴァンジェリストを名乗るクレハがスピリチュアルな宇宙観と日常の悩みを結びつけて語る自己啓発書である。ケイドカウアより2023年11月に刊行され、アイスベンでは9784046066084。著者は宇宙光意識人間の誕生、生まれてきてよかった、存在してよかったという感動と喜びの連鎖として捉える。本家の中心にある光の魔法は、超常的な現象を詳細に証明する体系というより、人生の見方、感情の扱い方、人との関わり方を変えるためのスピリチュアルな実践枠組みである。人間関係、健康、お金といった現実的な困難も視野に入れつつ、隠し、臨敗、時空を超えた再会、意識革命といった概念を用いる点に特色がある。読者に対しては、変化の時代に焦って答えを求めるのでなく、自身の魂の喜びと内なる輝きに注意を向けるよう促す一冊と位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、光を宇宙意識存在肯定を結ぶ基盤として捉える。本書の出発点は、宇宙が生まれ、光と意識が生まれ、肉体を持つ人間へ至ったという大きな見取り図にある。ここでいう光は、物理学上の光を解説する概念ではなく、存在の根源にある肯定性、感動、喜びを表すスピリチュアルな比喩として機能している。著者は、人が今ここにいることを無数のつながりの先にある出来事として捉え、生まれてきてよかった、ここに存在してよかったと感じられることを重視する。この枠組みの意義は、目の前の問題を単独の失敗や不足として見る視点を相対化することにある。自分の価値を成果、評価、環境の良し悪しだけに委ねると、困難は自己否定に直結しやすい。対して本書は、まず存在自体に意味を見出す視点を置く。もっとも、これは健康や金銭上の問題を自動的に解決するという意味ではない。現実的な対処と並行して、自分や他者を過度に切り捨てない認識の土台を作るための思想として読むのが適切である。出会いと別れを、感動と喜びを生む変化の過程として読み替える。著者は、物体がぶつかり混ざり分離することで反応や変化が起こるというイメージを用い、人間の出会いと別れを説明する。重要なのは、人間関係を常に固定的な幸福の源としてではなく、変化をもたらす相互作用として見る点である。関係には親密さだけでなく、摩擦、距離、終わりも含まれる。本書の宇宙観では、そうした出来事も感動と喜びを生み出すエネルギー体へ、人が変化していく過程に位置づけられる。これは、辛い別れや対立を無条件に美化する議論ではなく、経験の意味を一つの損失に限定しないための解釈枠組みといえる。読者は、関係が終わった事実を否定するのでなく、その関係が自分の感情を選択、境界線の理解に何を残したかを見直す契機にできる。また他者を自分の期待通りに動かそうとする姿勢を弱め、関係の変化を受け止める余地も生まれる。こうした読み替えは、日常の対人関係をより丁寧に観察するための視点として有用である。さらに、隠しと臨敗の語りによって現在の人間関係を長い連続性に置く。本書は、隠しの全てが今世につながっていること、そして人間関係が時空を超えて叶った奇跡的な再会であることを主題の一つに据える。これは実証科学の因果説明ではなく、著者のスピリチュアルな世界観に基づく理解である。その前提を明確にした上で読むなら、この主題は現在の関係を短期的な利害や偶然だけで判断しないための装置として働く。なぜ特定の相手に強く反応するのか、なぜ同じような関係の課題を繰り返すのかを考える際、本書は魂の連続性という言葉を与える。ただし、この見方を他者への執着、責任転嫁、あるいは有害な関係の正当化に用いることは避けるべきである。再会という解釈は、相手に耐え続ける義務を意味しない。むしろ自分が関係から何を学び、今後どのような距離や選択を取るかを考えるための象徴的な問いとして扱うのが建設的だろう。隠しという概念を信じる読者には深い納得を、信じない読者にも関係性を瞬殺する費用を提供する章立てである。そして、意識革命の時代に運気好転を焦らない姿勢を求める。新時代の到来や惑星からの影響とともに意識革命が始まるという認識も本書を特徴つける。一般に開運を扱う本は、運気を上げるための速攻的な行動、吉日習慣、物の配置などを前面に出しやすい。それに対し本書は、運気好転の機会とされる局面であっても慌てないよう読者に促している。この点には、外部の変化を追いかけて不安を増幅させるのではなく、内面の感覚と自分のペースを確かめるという関与がある。変化の時期を、何かを急いで達成しなければならない時期と受け取れば、開運の言説自体が焦燥の材料になりうる。本書はむしろ、魂の喜びや自由な輝きを重視し、急ぐことと変化することを同一しない。 実生活に引き寄せれば大きな決断の前に感情を整理し、情報を確認し、身体的、経済的な条件も点検する姿勢につながるスピリチュアルな時代感を持ちながら、読者を過度な反応へ駆り立てない点は実践上の重要なメッセージである。最後に、人間関係、健康、お金の悩みを内面の光から見直す実践的な射程、出版社販売情報では本書は人間関係、健康、お金といった現実的な困難に対し誰でも使える光の魔法を紹介するものとされる。この組み合わせは宇宙や魂についての抽象的な語りを、読者が日々向き合う課題へ接続しようとする本書の方向性を示している。ここでの実践性は、専門的な治療法や資産運用法を提示することではない苦しさの途中で、自分の状態をどう受け取り、他者や環境とどのように関わるかという意識の置き方を変えることに重心があると考えられる。例えば対人関係では、相手を変えることだけを目標にせず、自分が抱く恐れや期待を見つめ直す契機になる。健康面では、医療的支援を代替するものではなく、心身の声を軽視しない態度を補う位置づけが妥当である。お金についても、願うだけで状況が変わるという理解ではなく、不安や欠乏感に飲み込まれず、必要な行動を選ぶ心理的な基盤として読むべきだろう。本書の魔法は、現実逃避ではなく、現実への向き合い方を変える言語として評価できる。結論として、本書は、隠しリンパイ、惑星の影響、魂といったスピリチュアルな世界観に親和性がある人、あるいは人間関係の繰り返しや人生の転機に意味を見出したい人に向く。とりわけ、開運を単なる願望実現の技法ではなく、自分の存在や感情、他者とのつながりを見直す契機として受け止めたい読者には読みどころがある。一方で、健康、経済、心理的な深刻な問題については、本書の考え方を専門家による支援、医療、具体的な計画の代わりにしないことが重要である。実践上の利益は、困難を即座に消すことより焦りや自己否定に傾いた時の解釈を増やせる点にある。類書との際は、開運行動のチェックリストや単純なポジティブ思考に収束せず、宇宙の誕生から意識、人間の出会いへと連なる壮大な物語を土台にしていることだ。そのため、読者は具体的な悩みを抱えながらも、それを人生全体の連続性の中で捉え直すことができる。信念として全面的に受け入れるかどうかに関わらず、象徴的な言葉を通じて自己理解を深めたい人に適した一冊である。ご支援いただける場合は、クレハポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。